第15章1節。私はまた天にもう一つの驚くべき印を見た。七人の天使が最後の七つの災いを携えていた。これらの災いで神の怒りがその極みに達するのであると、そう書いてあります。ここでヨハネの黙示録は最後の七つの災いについて語り始めます。この後新共同訳の第16章、第17章、第18章と、その章の初めに書いてある込み出しを追っていくだけでも大体の内容を追うことができるだろうと思います。大変悲惨な姿が描かれていくのだろうとすぐに読み取ることができます。でヨハネはここでそれらの話を一言で総括するように、ここでこういうのです。神の怒りがその極みに達するのである。これらの災いで神の怒りがその極みに達するのであると。でこれは説明抜きにお分かりになりますように大変特別な重みを持つ言葉だと思います。神の怒りが極みに達すると。でこの極みに達すると訳されている言葉はもう少し単純に訳すと完成されるという言葉です。目標に達する、最終到達点、ゴールに達すると訳すこともできます。神の怒りは必ず貫かれるんだと。ヨハネの黙示録の最初と最後に私はアルファでありオメガであるという言葉があります。アルファとオメガというのはギリシア語のアルファベットの最初と最後の言葉。私はアルファでありオメガであると、始めであり終わりであるというのですが、その終わりという名詞に動詞の語尾をくっつけただけの言葉がここで用いられていて、神の怒りは必ずゴールに達するのだと、そう言い換えることもできるだろうと思います。でそれは端的に言い換えれば、私どもの生きるこの世界は神のものであるということだと、そういうことができるだろうと思います。この世界は神の言葉によって作られたし、この世界の最後の最後を握っておられるのも御子キリストであると。私は始めであり終わりであると。これはそれだけ取り出せば大変慰めに満ちた事柄だろうと思いますが、問題はその世界のゴールに何があるかというと、神の怒りがそのゴールに達するのであると。6節以下には改めて7つの金の鉢を持った7人の天使が現れます。神の怒りが盛られた7つの金の鉢という表現まで出てきます。でこの7という数字については何度もお話をしたことがありますが、聖書における完全数と呼ばれるもので、それはまさしく完全なんであって、神の怒りが5とか6とか中途半端なところで終わることはない、必ず完成するんだ、必ず最後まで貫かれるんだと、同じ話であります。で今朝はなぜ神は怒るのかという説教の題をつけました。先週1週間その私のつけた説教の題が教会の前の看板にずっと張り出されて、毎日その前を通りながら、私が一つ思った少しおかしなことは、中村先生にはすごい悪いことしちゃったなと。幽霊杯の中村先生の説教の題が書いてあって、隣に書いてあって、神様は今から何をなさるのか、それだけなら 大変慰めに満ちた道行く人にもアピールする題であったに違いないんですけれども、ところがその隣に、なぜ神は怒るのかと、神様は今から何をなさるのか、なぜ神は怒るのか、むっちゃ怒られんだろうなと。正直に申しまして、神が怒りの神であるということを私どもは正面から受け止めかねるようなところがあると思うのです。なぜ神は怒るんでしょうか。でしかし、ヨハネの黙示録の文脈から言えば、この理由は非常にはっきりしているんで、獣が支配しているからです。それ以外の理由はありません。例えばすでに先月読みました第13章には、この世界を牛耳っている2匹の獣の姿が描かれました。その獣というのは、第一の獣というのはヨハネの黙示録を書いたヨハネにとっては、これはもう何の疑いを差し挟む余地なくローマ帝国のことでしかありえないと。その力に人々は驚いて、みんながこの獣を拝むようになったといいます。そしてそこに第二の獣が現れて、この獣の像を作り、その獣の像に対して敬意を表せざる者があれば、その人に対しても相当なる圧迫が加えられたということが大変生々しく第13章には記されています。でしかもこの第13章を説教したときに割と丁寧にお話をいたしましたが、ここに出てくる第一の獣、第二の獣というのは人類の歴史において繰り返し姿を現したものであり、私どもの国の歴史を振り返ってもいくらでも身に覚えがあるんであります。で神の怒りというのはその獣の支配に対する怒りです。この獣と呼ばなければならないような存在が世界を踏みにじっているというときに、何ら怒りを表すこともせず、ただこれを見て見ぬふりをするだけというのが、もしそれが神の愛であるとするならば、こんなに悲惨なことはないだろうと思います。けれども、感謝すべきことに、神は必ずこの獣の支配に対して怒りを表し、そしてこれを貫いてくださる。途中でやめるようなことはない。その意味では、神の怒りと神の愛というのは、全く同じ一つの事柄です。例えば私のようなものがここに立ちながら、神の愛ももちろん大事だけど、聖書にはやっぱり神の怒りってことも書いてあるし、その折衷案というようなものを見出してこれを語り聞かせるなんていうようなことは問題にもならないんで、神の怒りと神の愛は全く同じ一つの事柄なんであります。この神の怒り、そして神の愛の完成を賛美して、3節以下で一つの歌が歌われます。神のしもべモーセの歌と子羊の歌と呼ばれています。でここに出てくるモーセというのは、旧約聖書の出エジプトという出来事において指導的な役割を果たした人であり、でこのモーセに導かれて神の民イスラエルは実に430年間奴隷であり続けたところのエジプトから脱出することができた。皆さんも出エジプトの物語はどこかで触れたことがあるのではないかと思いますし、もしまだお読みになったことがなければその触りだけでもお読みになるといいだろうと思います。ついにイスラエルがエジプトを脱出することができたという時に、けれどもファラオの率いるエジプトの軍隊に海の岸辺まで追い詰められ、けれどもそこで海が2つに割れて、 イスラエルの民はその海の中の乾いた地面を歩いて渡ったというのです。エジプト軍は皆その後で海の中に飲まれてしまったというのです。で、その時にイスラエルが歌った歌が出エジプト記第15章に記録されておりますが、そのイスラエルの歌をヨハネはここで念頭に置いているのだと言われます。3節、全能者である神主よ、あなたの技は偉大で驚くべきもの。諸国の民の王よ、あなたの道は正しくまた真実なもの。で、もしも神があの時エジプトの獣の支配に対して何ら怒りを表すことがなかったとしたら、イスラエルは永遠に奴隷のままであっただろうと思います。ついでに申しますと、その出エジプトという出来事に際して神は頑ななファラオにそのエジプトのために10の災いをもたらされたといいます。ナイル川の水が血になったり、太陽が隠れて闇になったり、大量のカエルが現れたり、それがまたヨハネの黙示録第16章に出てくる7つの災いと大変大きく重なっていると読むことができます。それはいずれも神の怒りの表現であり、しかしそれはご自分の民をご自分のものとして生かす、解き放すための神の愛の物語でもあったのであります。4節、主よ、誰があなたの名を恐れず讃えずにおられましょうか。聖なる方はあなただけ。すべての国民が来てあなたの前にひれ伏すでしょう。あなたの正しい裁きが明らかになったからです。神の正しい裁きが明らかになったのだと、そのことを歌います。で、ところで少し話が変わるようですが、ある人が黙示録についてこういうことを書いています。神はヨハネにこのような幻を見せながら、しかしその通りのことが実際には起こらないことを望んでおられたに違いないと。神はヨハネにこのような幻を見せながら、しかし本当はこうなってほしくないと願っておられたに違いないと、そういうんであります。これはある意味では大変大胆な発言で、しかし黙示録というものを理解する上で非常に大切な発言だと思います。例えばこういうふうに考えてもいいんで、旧約聖書に出てくる預言者たちもしばしば神の怒りについて語りました。神は怒っておられるんだと、いつまでもやりたい放題できると思うなと。ところがそこで大切なことは、旧約の預言者たちもまた自分の語った通りには物事が起こらなかったという経験をさせられているということなのです。ある意味では予言が外れたと、そういう事情を一番生き生きと伝えてくれているのはやはり旧約聖書の予言書の一つであるヨナ書ではないかと思います。大きな魚のお腹の中で三日三晩を過ごした預言者ヨナの物語は、小さい頃から親しんでいるという方も多いかもしれません。しかし問題は、なぜヨナは魚の腹に飲まれなければならなかったのかということです。で、当時のイスラエルにとって大きな脅威であり続けたのはアッシリア帝国という大帝国の存在でした。これは私の憶測でしかありませんが、 ヨナ自身が最初から神がいつかアッシリアを滅ぼしてくださらないかと願っていたのではないかと思います。ところがそのヨナに神が呼びかけるんであります。アッシリアの都をニネベに行って私の怒りを告げようと、いつまでもあなた方の悪を私が見逃すと思うなと、ヨナにとって願ってもない予言であったに違いありません。けれどもヨナは怖くなって逃げたんです。そんなこと言ったら生きて帰れるかわからんと。で、逃げた先でそれはいろいろありまして、海の中に投げ込まれ、ところが溺れる前に大きな魚に飲み込まれて、到底考えられないことですが3日3晩お魚のお腹の中で過ごした後、もう一度吐き出されて、それで腹をくくったんでしょう。もう一度ニネベに心を決めて勇気を振り絞って予言をしました。40日すればニネベの都は滅びるんだと。40日だと。ところがヨナにとって思いがけなかったことは、そのヨナの言葉、神の言葉を聞いてニネベの人たちは見事に悔い改めた。アッシリアの王が先頭に立ってお触れを出しました。おのおの悪の道を離れようと。そうすれば神がその怒りを翻して我々は滅びを免れるかもしれないと。そして実際神はニネベを滅ぼすのをおやめになったというのです。ところが納得がいかなかったのはヨナです。怒り狂って神に訴えました。主よ、こうなることは最初から分かってましたよ。だから私は逃げたんです。あなたは恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方です。でもじゃあなんで私にあんな嘘の予言をさせたんですか。そんなことするんだったら私を殺してくださいと。私があんな予言をしたばっかりにアッシリアが助かってしまうなんて、神様何考えてるんですか。ところがそこで主はヨナに言われました。お前は怒っているが、そのあなたの怒りは正しいのか。ヨナの物語をこれ以上延々と続けるわけにはいきませんが、もしまだヨナ書を読んだことがないという方がいらっしゃったら5分で読めますから、今日のうちにでもお読みくださるといいと思います。でとにかくヨナ書の最後の言葉はこのような神の言葉です。どうして私はこの大いなる都をニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには12万以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだから。私はこのヨナ書というのは神の怒りの完成の物語だと信じています。神の怒りが途中で翻された物語ではないと思うんです。そうではなくて神の怒りの完成というのがこのような姿をとることがあるのだということを、このような深みを持つことがあるのだということを私どもはよく知っていなければならないと思うのです。で今私どもが黙示録を読むときにも大切なことは、まさしくあの学者が言った通り、神はヨハネにこのような幻を見せながらこうはならないことを望んでおられたに違いない。しかし神の怒りは神様にしかできない仕方で必ず完成するんであります。 その神の怒りの完成ということを、例えば自分の言ったことが嘘になっちゃったってことで地団駄を踏んだヨナと同じような次元でしか考えられないのであるならば、それは全くの的外れになるだろうと思います。神の怒りの完成というのは、このままじゃ人間が滅びてしまうと。けれどもその滅びの力に対して神が全力で立ち向かってくださる、これと戦ってくださる。その意味で神の怒りの完成というのは、もう一度申します、神の愛の完成なのであります。考えてみればヨハネの黙示録の予言も文字通りの意味では当たりませんでした。で、黙示録の語る2匹の獣とか、あるいは第17章には大陰符というのが出てくる、第18章にはバビロンの滅亡ということが語られる。常識的に解釈すればこれはみんな当時のローマ帝国のことでしかありえません。けれどもそのように考えるときに、ことローマ帝国に関しては黙示録の語った通りのことは起こらなかったと読まなければならないんであります。むしろ黙示録が書かれてから200年以上経って、ローマ帝国はついにキリスト教会を弾圧することをやめ、ローマの皇帝はみんなキリスト者になっちゃって主の前に膝をかがめたというのが歴史的な事実であります。それもまたヨナの経験と深く重なるかもしれません。これも私の楽しい想像でしかありませんが、後にヨハネが天国でイエス様と一緒にそのようなローマ帝国の歴史を眺めながら、いや神様何ですか、私の予言が嘘になっちゃったじゃないですかとヨナと同じように腹を立てたかどうか、そんなことはなかっただろうと思うんです。むしろそこでこそヨハネはまさにあの時聞かせていただいたモーセの歌と子羊の歌を心から歌わせていただいたのではないかと思うのです。神の勝利が、神の怒りが、自分が考えもしなかったような仕方で完成したことを共に喜んだのではないでしょうか。全能者である神、主よ、あなたの技は偉大で驚くべきもの、諸国の民の王よ、あなたの道は正しく、また真実なもの。主よ、誰があなたの名を恐れず、讃えずにおられましょうか。聖なる方はあなただけ。すべての国民が来て、あなたの前にひれ伏すでしょう。アーメン。あなたの正しい裁きが明らかになったからです。あなたの正しい裁きが、あなたの正しさが、あなたの怒りが明らかになったことをここで褒めたたえている。その歌が、しかしただモーセの歌とは呼ばれず、それに加えて子羊の歌と呼ばれています。獣の支配に対する神の怒りを明らかにするために、神は最初しもべモーセをお立てになったし、しかし最後には子羊イエスをお使わしになったのであります。子羊というのは考えてみれば大変不思議な称号だと思います。皆さんもお気づきかもしれませんけれども、イエス様にはいろんな称号があって、例えばキリストと。しかし黙示録を読んでおりますと、キリストという称号は全然でありませんけれども、そんなにたくさんは現れません。数えるほどしかない。むしろヨハネの黙示録が一番好んで使ったイエス様の称号は 子羊というものです。その子羊というタイトル、称号の不思議さに改めて心を打たれるような思いがするのです。獣の支配に対する神の怒りであります。その神の怒りがついに頂点に達した。もうこれ以上我慢ならんと神がその怒りを貫き通されたところに何が起こったかというと、子羊のようなお方が現れたのだというのです。子羊というのはもちろん一方では特に黙示録においては勝利の象徴であるに違いないけれども、やはり一方では弱さの象徴でもあるに違いありません。そういえば主イエスご自身があるところで弟子たちを伝道にお使わしになるというときに、私はあなた方を使わす、それは狼の群れの中に羊を使わすようなものだとおっしゃったことがありました。そしてこういうことについてあんまりくどくどとした説明は必要ないと思うんです。主イエスご自身がほふられた子羊のごとく十字架につけられ、けれどもそれを神が死人の中からよみがえらせてくださったというのは、まさしく獣の支配に対して、死の支配に対して、罪の支配に対して神がそのご意志を貫き通された、その怒りを最後まで貫き通されたということでしかなかったんであります。獣が支配することを、罪が私どもを抑え込むことを、死が私どもを窒息させることを神は決してお許しにはなりませんでした。しかしその時に神がお示しになった巫女の姿がさらに強大なライオンのような姿というのではなくて、十字架においてほふられた子羊の姿をとって現れたというのは、これは誠に確かな神のご意志に根ざすものだと言わなければならないと思います。ここにあるモーセの歌というのは、しかし結局は私どもの歌であります。かつてイスラエルがこの歌を喜んで歌った時の姿を思い浮かべてみてもいいんであります。最後には二つに割れた海の中を歩いて渡って、エジプト軍がみんな海の中に飲み込まれてしまったという時に、主に向かって私は歌おう、主は大いなる意向を表し馬と乗り手を海に投げ込まれたというのです。モーセの同労者アロンの姉ミリアムは小太鼓を持ってその歌を歌ったといいます。他の多くの女たちがまた小太鼓を持ってこれに従い踊りながら歌を歌ったといいます。大きな驚きと大きな恐れを持って歌い続けただろうと思うのです。けれども私どもがこの歌を歌いますときに忘れることができないことは、海が二つに割れたことよりもなお大きな奇跡は、十字架につけられた主が墓の中をくぐり抜けるようにもう一度復活者、勝利者として私どもの前に姿を現してくださったというそのことであります。そこに私どもの歌が生まれます。子羊の歌であります。皆さんも今右を見ながら左を見ながら、どこにもかしこにも獣の支配を見出すことができるだろうと思います。それができないほど鈍感な人はいないんであります。主が再び来られる日まで 獣の支配が止むことはありません。その意味では黙示録が伝えているよりももっと恐ろしい神の裁きを我々は見させられなければならないのかもしれません。けれどもだからこそ私どもに与えられているのは死に打ち勝たれた子羊の歌であることを心に刻みたいと思うのです。神が私どもに新しい歌を与えてくださるのです。そこに立ち続けたいと思います。お祈りをいたします。子羊イエスを私どものために使わせてくださった父なる神、あなたの聖なる怒りの確かさを今感謝を持って受け止めるものとさせてください。私どもの肉の目には獣の支配しか見えません。確かな眼差しを持って子羊イエスのご支配を見つめ、これを讃える歌を心いっぱいに歌い続けることができますように。主の御名によって祈ります。アーメン。